ルカの福音書15章11節から32節です。ではお読みします。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にあって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に返った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢えて死にそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだからところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべが言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れて、あなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アメン。それでは迷い事を題して、バトラジロコさんに証しをしていただき、その後分かち合いに入ります。
はい、ありがとうございます。まずはちょっと少しだけお祈りさせてください。天のお父様、今日これから私が、思うことを、兄弟姉妹と分かち合いし、私の証をさせていただきますけれども、どうか私の口とそれから頭を整え、皆さんと共有したいことがうまく伝わるようにお守りください。尊き主イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。今回長いところ箇所を読んでくれてありがとうございます。最初悩んでたんだけど、どうしようかなと思って、で、今日は私、ルカの福音書のその、有名な箇所を選んだんだけれども、まずはルカによる福音書について簡単にちょっと話ができたらなと思います。ルカによる福音書というのは新約聖書にあって、著者はルカで、医者だったと言われてます。で、全部で24章あり、イエスの誕生から宣教、それから十字架、復活まで描いてあり、イエスがどんな方であったか、そしてどんな目的を持ってこられたかについて書かれている書であります。で、イエスは主に、貧しい人、病気の人、社会から疎外された人々、罪人、女性など、立派な人だけが神に近づけるというのではなくて、 弱い人たちを探し求め憐れんでくださるお方と語っています。でここで今イエスの誕生とかイエスのことに触れたんですけれども、旧約聖書でも、イザヤ書御箇所に救い主の誕生を予言しているところもあり、また新約聖書ではマタイの福音書でヨセフの視点から見たイエスの誕生の詳しい出生物語が書かれており、その次の章マルコの福音書では成人したイエスがヨハネから洗礼を受け、それから宣教を始めるところが書かれています。よって新約聖書はマタイ・マルコ・ルカという並びで、それで最初にイエスの誕生を詳しく、最初の章っていうかマタイでは、イエスの誕生、そして次に成人してからのその、イエスの活動みたいなところを の話があった後、ルカはなぜそのイエスが、どんな目的で来られたかについて語っています。そしてまたルカのルカは私たち礼拝しているものにとってはとてもこう身近に感じる書ではないでしょうか。っていうのがさっき主の祈りを読んだところもルカですし、11章で、あと最後の晩餐のなんだっけ、レオナルド・ダ・ヴィンチが書いたあれですよね、食事をしていた場面が書かれた場所でもあるし、それはマタイ・マルコでもあったし、第一コリントでもあるんだけど、ルカの22章なんかは特に私たちが生産式をするときに読む箇所でもあるので、本当に礼拝によく引用される箇所で、とても身近に感じる聖書箇所でもあると思います。でそんなルカのそうですね、ルカの代表っていうか有名な、大変有名な話、ちょうど真ん中にある放蕩息子の箇所というところにを私は今日選びましたっていうのが、皆さんご存知のように、私は娘についていろいろ思ったこともあり、そしてもう一度この話知ってるけれども、私どうだろうっていうか、もっと読んでもう一度ちゃんと読んでみようと思ったんですね。でそれで読んだんです。先ほどひささんに読んでもらったけれども、ある父親に2人の息子がいて、弟息子が父親に財産のうち自分に私にいただける分をくださいと言いました。そして財産を受けると遠い国へ行き、そこで放蕩して財産を使い果たしてしまいます。やがて飢饉が起こり、食べることにも困ります。豚の世話をする仕事をしながら大変惨めな状態になります。そして我に帰り、父のところへ帰れば食べ物があるではないかと気づき、帰ることを決心します。弟息子はもう父親に受け入れてもらえないと思っていたけれども、父親は、息子がまだ遠くにいるときに彼を見つけ、責めるのではなく走り寄って抱きしめてくれました。抱きしめます。さらに戻ってきた息子のために、パーティーを開いてお祝いをします。でそれに対して兄が怒ります。なぜかというと、彼はすごく忠実に今まで働いてたのに、自分のためにはパーティーなんか開いてもくれなかったし、何もくれなかったじゃないかって言うんだけれども、父親はそんなことない、死んでたと思った息子が、弟息子が帰ってきたじゃないか、で君っていうか、その兄にはいつも 私の財産はそこにあったし、渡すことができた。そういう状態にあったからこそ今戻ってきた弟息子をの帰りを祝おうじゃないかっていう、そういう話です。まあここの伝えたいことは、神は罪を悔い改めて神のもとに帰ってくる人を喜んで受け入れてくださるという例え話です。まあ私は最近娘と同年代の子を持つ友達が、また大学が始まるね、寮に連れて行かなきゃとか、まあそういう楽しい会話をしてて、まあそれを聞いて大変悲しくなったりしました。なんでこんなことになったんだろう。もう時折ね、本当は娘には一般的なキャンパスライフをエンジョイしてほしかったなって思ったり、自分も頑張ってたんだけど、なんでこんなに娘がこう道にそれたんだろうとか、まあこれは自分の考えではありますけど、本当に落ち込んだり悲しくなったりすることがあります。で、もう自分が、まあ、つい最近の出来事で、神様に娘を委ねますと私は宣言したんですけれども、だからといっていつもいつもそう思えるわけではなく、結局心配して落ち込んだりとかします。娘は罪を、まあ、この放蕩息子のように、娘は罪を悔い改め向き合い、そして戻ってくれるのかなと、まあ不安に思ったりもします。で、まあいろいろその考えてる時にちょっとハッと気づいたことがあって、それは私だって放蕩娘じゃなかったかと思ったんですね。今でもそれは私も同じっていうのが、やっぱりその過去私もフラフラしてたしね、いつもいつも神のそばに私はいたわけではない。で、間違っては戻ってくる、まあ、謝っては戻ってくる。しかもさっき言ったように、神様に私は娘を委ねますと言ったのに、また勝手に落ち込んだりとかしてる。でもそんな、ね、私のような迷い子でさえ神様は呼び寄せてくださって、愛情を持って接してくださってます。で、私そこで思いました。なんか自分のことを棚に上げて娘のことを責め、ああそうそう娘、この本当に娘ってこうだよねとか思ったりしたんだけれども、結局自分もじゃないとか思って、だから娘を必ず守ってくださるはずと、まあその時思ったんです。神は失われた人を探し出し憐れみを持ってくださる、持って救ってくださる方、まあ私時には神様が近くにいると感じないことがあります。まあ結構あったりするけれども、で本当に神様が遠く感じることがあるけれども、実は自分が思ってないところで働いてくださるっていうことも自分も経験したし、それを思い起こす必要があるなって私は思いました。まあ、ヨハネ第1、5章14節に、父なる神様、私はここにいます。私の将来の夢や希望をあなたはすべてご存知です。と、まあ、ね、書かれてますよね。だから私が今抱えてることは、絶対神様は私のことを知ってらっしゃる。そう思いました。そして、前回先週の証でヒサさんも言ってたけど、聖書は私にとって本当に神様からのラブレターであり、人生のマニュアルと私は思います。時に愛情深く、時に厳しく教えてくださる、そういったマニュアルだと思ってます。 皆さんはおそらく一度は組み立て式の家具を購入したことあると思いますけれども、そういった組み立て式の家具を購入すると、組み立て方の書いたマニュアルがついてきます。人によっては読まずに組み立てて開始から開始して組み立て始めて、途中でつまずいたり、そして間違って組み立て、間違って組み立てたりします。ある人はマニュアルを読んでも分からず、読み方を誤って組み立てて、それに気づいて何度も読み返しながら組み立てる人もいるでしょう。途中で板の向きが間違っていてバラバラにして最初からやり直す人もいるでしょう。ある人は家族や友達と一緒にマニュアルを読んで組み立てることもあるでしょう。またある人は組み立てるのが上手な人、専門にそういった仕事をしている人に聞きながら組み立てることもあるでしょう。私たちは時にマニュアルを読んでも理解できなくて、家具を組み立てることを投げ出したくなったり悩んだり、一旦中断したり、読み方を誤って自分で組み立てようとして間違ったり、それでも マニュアルなしで家具を組み立てるのは、読み方を誤って自分で組み立てようとして間違ったりしますね。でそれでもマニュアルなしで家具を、組み立てるのって本当に難しいと思いませんか？私はマニュアル、つまり聖書がある方が人生豊かになると思います。マニュアルを一緒に分析してくれる兄弟姉妹がいる方がいいです。マニュアルをよく知っている牧師とつながっている方がいいです。マタイ4章4節に、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあります。人生に一番必要なのは神との関係、そして神のみ言葉によって生きることだと思います。これからも聖書を通して神の御心に聞き、迷いながらも信頼して祈ることを続けたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。はい、皆さんの今の話を聞いて何か感じることがありますでしょうか？
ある教会にしておきましょう。そこに通ってった時にその信者の人がいたんですよ、その人はそんなにたま、月1、いやもっとかな、わかんないけども、来てたんだけども、こういう人びっくりしてね、その遺産が入った、その遺産がさ、びっくりするぐらいね、あれなんですよ、本当にもう10億近い遺産が入って、なんでそんな、詳しいこと聞かないんだけども、で仕事も辞めて、もちろんね辞めて、でバイブルスタディとか来てました。で、私たちはそういうこと絶対言わないですよね、その人たちみたいな。すごい傷ついたり、やっぱり、あるじゃないですか。そういうのが、ね、どうなのとかって言えないから、黙ってたんだけども、この、んでね、それと照らし合わせたんですよ、僕は。この法と息子と、法と息子はさ、同じむちゃくちゃ金持ちの親だったんだよね、それをさ全部半分もらってさ、ちょっと曲が違うけどさ、全部使っちゃったんだよね、ね、全部使った、そこに意味があるんですよ、僕はね、これさ、俺多分ね、その教会に来てた人の話をすると、多分全部使ってないと思う、すごい頭の良さそうな人だったんですよ。だからもうその俺みたいになんかあーとかやる感じじゃないんですよ。もうなんかこう、うーんとか、 の政治研究でもね、こう、うん、そうですね、うん、とか言って、こんな感じの。だから絶対もう、なんか、株とかに、ね、
投資
とかそういうこと やられたと思う。だから、この話っていうのは、俺は思うんだけど、全部使うところに意味があったと思うんですよね。全部使って。で、それを、あの、一般の人にが照らし合わせるとやっぱりみんなこうちょっとずつね持ってるんですよ、あの普通の人は。
何を？
財産を持ってるわけですよ。でそれをやっぱり手放したくないんですよ、わかる、
うんうん、
大体の人はね、
うん、
でやっぱりそれ全部手放すと、ここが意味がある、と思うんですよ。
どういう意味が？
もうそうなったら神様にしか頼ることがないと、
ね、どん底に。
そう、
どういうこと？
うん、というかね、あのこれ気持ちの問題でもあるんですよね。気持ちの問題でも、もちろん金持っててもあの気持ちが、あのちょっとうまいこと言えないんだけどね、ちょっとフォローして、その辺は。
なんで
要するに全部
代弁しろと、
全部あの捨てたから、自分たちもそうじゃないですか、自分たちのこと考えてください。やっぱり全部なんていうか心が傾いたから神様に、あれでしょ、
全部失ったから神様に、
うん、傾いたん
だと思うんです。
そうでしょ、あのクリスチャンになった、なる時って
もうダメだって、もうどうにも自分の力ではならないところにまで行ったと。
僕はそうで、そうなんです。
落ちるところまで落ちたってことね。
そう、
人によると思う。
いや、そのなんていうか、そのあれだよ、俺言ってる落ちるっていうのはさ、あのギャンブル負けて全てなくなったとか、そういう具体的に意味じゃないんですよ、わかる、
うん、
のなんていうかさ、これはちょっとやっぱここだけは神様にあの頼れないからっていうのをやっぱり持ってるけれども、あのやっぱり皆さんはやっぱり神様と思った時に一応全部捨ててるんだと思うんだよね、俺ね。もちろん金は持ってるかもわからないけども、そこが意味があるんじゃないかなと思う。わかりますよ、俺の言ってること。
わかるけど、うん、そのこの人の捨てると、キリさんが言ってる捨てるは意味が違うような気がする。
うん、だから、
だからどん底に行く捨てると手放すっていう言葉を使うと混乱になっちゃう。
だ
って手放すっていうとなんか委ねちゃってるみたいに聞こえるけど、この人の場合、要するに遊びまくっただけ、
うん、
ちょっと違う、そういう意味が違う。
そうか、
うん、だから放蕩って言葉出てくるじゃん、うん、放蕩って結局好き勝手にやることやから、うん、その好き勝手にやった結果、キリさんが言うようにどん底になったかもしれないけど、手放すとかそういう話じゃない。だからクリスチャンが信仰を持つ時に、英語でもボーンアゲインっていう、自分の命を全部捧げて、自分自身を手放して、自分自身を捨てて神様についていくっていう考えがあるわけでしょ。それの捨てるとこの人の捨てるは違うと思う。自分は違うように見てんだけど。
いやでもその全てをさ、やっぱりこの世のさ、楽しいことに費やしたわけよ、ね、
そう、うん、
でしょ、
うん、
でやっぱりその自分たちがクリスチャンになるってことは、
うん、
もちろん金銭的にはね残してる人とかいるかもわかんないけどさ、
うんうん、
やっぱりあの心の中でやっぱり捨ててんだと思うんですよ、自分自身、
うん、だからそういう信仰、うん、多くの人はその信仰だけど、この人の捨てるとは違うと思う。
そうか、
この人は自分の欲で捨ててるんだから、そうか、神様のために捨ててるんじゃなくて、
そう、
うん、
自分の欲で使い果たしてどん底に落ちた時に我に返って、
うん、
やべとか思ったわけでしょ。だからキリさんが言ってる財産を諦めるとは違う、
うん
うん、ような気がするんだけど、意味分かる、言いたい意味分かるけど、
ちょっとうまいこと、ね、言えなかったね、これ
まあでもみんな分か
る、意味は分かる、
みんな
行き詰まったってことよね、この人はね、自分のしたい放題にして、
そうだから、どん底に落ちたって意味ではアルキーさんが言うようにそうかもしれないけど、うん、この人の捨て方はちょっと違う。
そう、この人は自分の自己中心なことで理由で どん底に落ちたっていう、うんうん、その理由の部分で違うってこと、うん、そうそうそう、なんかその神様を神様を第一に考えるんではなく、自分の欲望を第一にしてしまったこために限界を感じた、どん底に落ちたっていうこと、
うん
う
ん、
そう、う
ん、はい、他に何かありますでしょうか。
いや、この話を実は、いや、ね、数週間前かな、ね、
うん、
いや、本当に、私もこれ、私今こういう感じなんだって、久くに話して、あるじゃない、聖書でって、うん、英語で、何だったっけって言ったら、Prodigal って、それぐらい話してたんです、この話を。
Prodigal son っていうね、大友さんのこと、Prodigal son
っていう。
そう、
何
PRODIGAL やったかな、
GAL ね、確かプロディカルさん、
プロディカル、
そうだから、うん、あのそうひろくさんが、あ、今日この聖書箇所の絵を言うのだろうとかと思って、だから、うん、まあ、やっぱり小梅さんは、ね、うん、そういう意味でいろいろつながしてくれるんだなと思って、そうなんです、だからあの自分はどっちかで話は違うけど、やっぱりそのミーニングというかそのルーツですね、だからこうそれもすごいその神様のそのアプローチというかすごいよねと思う、なんかやっぱりこうつながってるけどつながってない、やっぱりお話違う、なんかこう見方というかそのシチュエーションが違うけど、うん、そのルーツが、
うん、そう
原点なんだよね、
わかる、わかる、
だからそこがすごいなんと、
う
ん、
そうそうそう、
やっぱりそのつながりっていうのが、
うん、
あ、なんかすごいなと思って、私はどっちかというとそのなんか私がこう いろいろこうあの ね、いろいろ今何事とかいろいろ不安とかいっぱい、私はどっちかというとお兄さんも、
うん
うん、
あのそのどっちかの役としたら、
うん、
だから そっち側の方、どっちかというと性格的にもその真面目とか、うん、だからやっぱりそっちの方を
頑張ってるのに報われないみたいな、
なんかどっちかというとそっちの方をっていう、なんかそのキャラクターとしたらそっちの方をやって、うん、でなんかあのそうで、やっぱりこうだから今私なんかが祈祷会とかでもね言ったように、なんか自分の神様にももう愚痴る、
うん、
そっちの方が神様が全部あの事情も知ってるからということでそうしてるんだけど、でも本当このそう本当にこれこのあのそうこれが思いついててずっと、でそれを見てあそうだよねとかでまた神様にこう委ねながらそういう感じで、でこのお話が出て久くんとあの話してたんだけど、で今日もそれが出てから、うん、ああそうかとか思いながら、はい、すごくあのやっぱりその原点というかそのルーツがすごいやっぱり神様ってよくご存知だなって、一人一人みんないろんな意味でこう使わしてね、
うん、
動かしてくれてるなと今日思いました。
いやいや、私ね、だからこの話を最初読んだ時に、うん、要はうちの娘を理解するために読んだんだけど、うん、結果自分のディスカバリーじゃなくて、うん、なんか自分のことじゃんってこうなったわけ、
うん、
これを読んだ時にそれでびっくりして、なんか自分のことを棚に上げて娘のどうしてこうなったんだとか思うけど、結局自分もじゃんって思わせてくれた箇所だったの。それとあとあのじゃあ息子はあの娘が帰ってきた時に私が「あ何が食べたい？」とかすごい親切するわけね。そしたらね、僕はに対しては絶対そんな親切にしてくれないって言うわけよ、息子は。でもだってあの娘はいつも家にいないんだから、うん、そうやってね、あのとたまに帰ってくるときはそれはなんかどっか外食に行ったりとかするの当然じゃないって私が言うから、うん、全くシチュエーション一緒なわけ、
うん、
で兄息子でここの語ってる、うん、あの自分はちゃんとやってると、でもなんでいつもその別に大してそこまでやってくれることないしとか言ってるけど、結局は彼が必要なものは私はいつも与えてるし、その時に、
うん、
でも娘にはその帰った時しか、まあ特別その時しかやってないからその時やるって、で自分自身も 一時帰国した時にすごい感じて、なんか私疎外感を感じたっていうか、うちの弟はいつも両親といるから、なんか話をしてても会話がねすごい盛り上がるんだけど、私はそこにずっといつもいないから、なんか寂しい感じを感じたし、だからなんか兄弟ってそのなんていうのかな、本当に親はそう同じように扱ってる、ここでもそうだし、神様はそれぞれに合ったことを与えてくださってるんだけれども、人間って自己中だから自分の見方から見て不満に思ったりするんだなっていうのをすごい思った箇所でもあるのね。まあそれもあって、ちょっとここの箇所、いつもなんていうのかな、有名な箇所ではあるけれども、今日ここでここの箇所話したいなと思いました。それからさっきのマニュアルの件もあるけどね、ちかこさんが言ってくださったように、その同じマニュアルでも読み方が違ったりすると、うん、組み立て方が違ったりとかじゃないけど、その進めるところも違ったりとか、だからこそなんか兄弟姉妹と一緒に分析するっていうのはとてもいいことだと思うし、そういう仲間がいるっていうのはすごく私は祝福されてると思います。
ひろこさん、ありがとうございました。同じ子供を持つ親として聞いていたんですけども、まずひろこさんがその時その時でやっぱり神様に確信がある時と、いや、やっぱり帰ってくるのかしらとか不安になる時とあると思います。すごく大変な感情の動きが。でも第三者として聞いていても、やはり娘さんはひろこさんのもとに、神様のもとに帰ってくるっていう確信が私はありました。というのは、今さっきひろこさんが言われてたみたいに、今の現在ひろこさんが振り返って気づくこと、自分を振り返って気づく、あ、私もああだったよな、その時は神様を信じてなくて、こう自分が思うように振る舞っていたその時があって、今聖書を知って神様を知ってそこを振り返るように、きっと娘さんもひろこさんのもとに、神様のもとに帰ってきて、あ、お母さんってああしてくれたよな、あの時はこの現在、今娘さんがしていることを、感じていることも含めて振り返りながら、そう思う日が来るんだろうな、それは神様のタイミング、神様の時っていうので、それを実現してくださるんだなというふうに私は感じました。で、やはり、娘さんが手元にいないっていうのは何してるんだろう。それこそ夜中、この間の話した、夜中に目が覚めてどうしてるんだろうとか、こう眠れなくなる母親として、そういう時もあるんでしょうけれども、それこそそういう時こそ、なんかひろこさん自身も神様に、なんかこう贅沢な時間だと思って神様と一緒に過ごす時間、二人きりの時間、神様に祈りを捧げる、本当に静寂の中に神様と二人ぼっちの時間を、向き合う時間として、今の、時間が与えられてるんだと思うので、はい、私たちも祈っています。ありがとうございました。
いや、私はね、この報道息子だったらね、絶対報道息子のタイプでもうね、もう目に見えて報道息子でね、それでね、お腹空いたらね、ま、そうだ、神様の家があると思ってわーって書いて、お腹満たされたらまたね、報道僕ねに走っていってしまうような性格なんだと思うのね。うん、だからね、何回もね、そういうふうな、ね、ことをやってて、再生本当すいませんって感じなんだけどね、本当ね、それでね、そこでね、ね、この前祈祷会でさ、しゃべってさ、うちの父もさ、報道してね、してそれこそさ、うの父って財産使い果たしたじゃんしかもさ、お兄さんの分の財産も使い果たすような感じのことをさ、してしたじゃん。それでさ、それでもね、きっとね、神様許してると思うんだよ。それでそれは分かってるって、それで許していると思う、絶対許してるのね。それで、そういうふうに神様と でクリスチャンになって長い、父も長い、長くてもまたこっそりやってるわけじゃない。だからもうそれは癖だから仕方、それとクリスチャンになってると話は別なんだけど、いやあのね、あの病気だから、だからそれは別なんだって分かってるんだけど、それでもさ、あの私としてはさ、あの煮えくり返るものがあって、でもそれはまあそれは私の気持ちだからっていうことなんだけど、そこでね、妹はね、この前ね、ほんとね、なんか父がね、あの教会で証しした文章を読んでしまったって言って、それで妹のクリスチャンなんだけど、それを見てね、すごい苦しい気持ちになったって言ってたのね、うん、だからね、それで気持ちはすごいわかるのね、うん、自分はあの会社を倒産させて、それであのすごい苦しいことがいっぱいあったけれども、神様に出会ってが一番救われたっていうふうな話で言っていて、それでまたあの裏ではまたそれをやってしまっているってことで、それで妹はすごい苦しい気持ちになったって LINE 来たんだよね。だからそこら辺を考えると、父の気持ちとしてはそのきっとお金を使ってしまうのは病気だから、だからそことはものすごく分析できるような話じゃないんだけれども、その神様と向き合いながら、でもそれは嘘なのかみたいな感じの気持ちになることがあるんだよね。でもきっと今のを聞いてて、でもきっと 100% 神様のところに行ったら許されてるんだろうなっていうことは思うというのが、今回聞いてて私もが感じているの。そうで、そこでまあ、さっき言ってた人のこと言えないっていうのも、私も何回も神様のところで稲穂豆は嫌だと思って書いてさ、それでさ、お腹満たしたらまたさ、パーって出てちゃうって感じのところがあるからさ、だからまあ人ね、何回も許されているから、だから人のことは言えないけど、そういうふうな、うん、ところをまたこう今日ひろこさんのことを聞きながら考えたっていう、うん、
一つ言えるのは、みんな放蕩息子だよな、ある、うん、ある面やっぱり神様から離れたことないやつがいないわけで、うん、それで受け入れてもらってるっていうのはあると思うんで。でもクリスチャン生活長くやってると今はさすがにそんなことないんだけど、昔はね、やっぱり奉仕とか頑張って自分は偉いんだってなかったけど、にしてもよ、たったこの間なんかに感動してクリスチャンになったばっかりのやつらがやたらはしゃいでハレルヤとかいろんな教会のことで口出してくるとうざいなと思ってた時期もあったりして、うん、なんかなんていうの、このここで出る長男と似たような、ちょっと違うけどね、似たような気分になってるなることは昔は時々あったような気がするよね。なんかお前に何が分かってんのみたいなそういう部分もあるし、いや、うん、ありきたりの表現だけど、やっぱり受け入れられてんだなっていうのは、いつも自分自身にリマインドしなきゃなと思いましたっていうのは、やっぱりうちは3人兄弟で一番親に心配されてたのは自分でで、一番最初に親から遠く離れたのも自分で、自分はもうやる気でアメリカ来たけど、親から見たらめちゃくちゃ腹が痛くなるぐらいなんか心配だったんだろうなとか思うし、ね、16で出てきたもんだから、あれが今15でしょ、来年よその国に飛ばすってありえねえからね、頭だから。だけどそのありえない状態の一番やんちゃだったから、本当何やらかすか分かんないような、人に暴力は振らなかったけどね、でも着せるも万引きもいろいろやりまくってたし、うん、あの人をいじめるときはあの他のやつ焚きつけていじめるようなひどいやつで、自分の手は汚さないというそういうね、ずる賢いやつで、だったからもうとにかく親もめちゃくちゃ心配だったろうなって。まあでもさ、うん、神様ちゃんと見てくれてる部分もあるなと。まあ、今後の課題だね、うん、まあみんな覚えてる方かもしれないけど、我が家に子供が授かったとした時にいろんな人に言ってもらったのは、その子が10代になるのが自分がすごい怖い自分が親に対してどうだったかっていうのを思い出すとすんげえ怖いっていうのが あって、それを考えるとすごいウブなもんだよね、この子はね。まあ環境とか時代とも世代時代もあって、うちらの昭和で、ね、放置状態でめちゃくちゃやれるような環境じゃないから、うん、全然違うように育ってるんだけど、とはいえ別の理由でね、やっぱり心配な部分たくさんあって、まあ、今後の課題としてはいかに自分で子供のレールを引くんじゃなくて、もう本当委ねながら神様と相談しながらっていうのをちゃんといかにどこまでできるかっていうのが課題かなと。その中でね、この子が持っているものをもっと今ちょっと不明な部分をいいから見出すっていうのもあるのかなと。まあそうなったら放蕩息子の話とずれてくるけど、うん、でもやっぱり神様もそういうその何百倍何千倍の大きな心で見守ってくれてるはずだからっていうのを改めて感じました。あとね、さっき先週の話っていうのがあったけど、ラブレターであると同時にマニュアルでもあるんだけど、要するに聖書ってバイブルなんだよね。あの日本語で言う聖書ってバイブル意味違うじゃん、変な話日本語でカタカナでバイブルっていうのと聖書の、ね、意味全然違うし、聖書って言ったらクリスチャンとか、ね、ユダヤ教の人たちが使う本、経典みたいな。でもバイブルっていうカタカナにするともっと安っぽくなっちゃう。いろんな専門的な分野でのこれぞみたいな教本マニュアルみたいな時にバイブルって使うじゃん、日本語では。うん、でもそういう意味ではあの変に聞こえるけど、やっぱり聖書ってバイブルなんだっていう、うん、そういうのを、ね、改めて感じました。なとこですが、他に何かありますでしょうか。
まあなんかね、僕一つだけ今思い出したんだけど、これってこれ誰かが言ってたんだよ、教会の人が言ってくるんだけど、この箇所ってマリタとマリアの箇所と照らし合わせることができる。でまあ皆さんもご存知だと思うけど、やっぱり マルタはあの一生懸命やってるけど、神様にちょっと批判されたっていうところと、それがなんかこの放蕩息子もやってたのにっていうのを照らし合わすことができるんです。であるまあ銀行員の人が、絶対私はこの話は納得できないとその人が言ってました。やっぱりそれ一生懸命やって報われなかったらどうなんですかっていう、それもなんか自分も分かるような気がして、
あのね、うん、まあ、これ私の意見なんだけど、多分報われてるんだけど私たちが気づかないだけっていうこともあると思うんだよ、
ね、ああなるほどね、
うん、それで例えばその兄息子、何を言ってるあの父親がね、私の財産は全部君のものじゃないかって言ったように、
うん、そこを見渡してんだよね。
気づかないことって私たちにはたくさんあって、うん、その日々恵みをいただいてるのに気づかないところはあって、自分たちのこのなんていうのかな、狭い視野で判断してるから、そういった祝福はわからないっていうことは多々あるんじゃないかなって私は思う。
これまさに今日の箇所がそういうことなんじゃない、
うん
うん、報われないと決めつけるその見方がある意味もう見えてないっていう、
うん、
と思う。
まあでも自分その人のことってすごいわかるんですよ。
いや、
うん、本当に
もちろん。
だけど今の2つの聖書箇所から見て、マルタにしてもこの長男にしても報われてないとは断言できないからね。そのうん、いや気持ちはけど、うん、気持ちわかるけどさちょっとまた、うん、
ちょっと飛躍しちゃった。
いや飛躍なんじゃなくて、まさに言った通りだと思う。報われてるの気づいてない。
気づいてない、
うん、
そうだと思う。
だって2人とも切り捨てられたよね、戒められたよね、注意はされたけど切り捨てられてはいないんだから、うん、
まあちなみにその人はあの経験なクリスチャンでしたね、クリスチャン、イエス
様、うん、でも、うん、ごめんね、うん、またこれを話すとどんどん長くなる、ここで切るけど
切るのかよ、
本当にていうかその経験なクリスチャン、
まあね、そう経験なるっていう言い方して
あと銀行員関係あった。
それはやっぱりあれじゃない、あのやっぱりなんていうか真面目にやってる方なんでしょう。そのなんていうか、
でも自分の中でやってるつもりだけど神様から見て違うっていうこともあるし、長い長い間クリスチャンだからといって正しいとも限らない、うん、まあね、だからその意外と、まあ、アメリカのクリスチャンに、うん、だけのことを考えるとすごい私はクリスチャンクリスチャンとか言ってるけど実はそうじゃなかったりすることもあるじゃない。その、うん、だからこればっかりはなんか分からないっていうか、私たちそういうそこまでキャパがないから、まずあの神様じゃないから分からないから結局そういうふうに解釈したりいろいろ間違った解釈をしたりとか人に押し付けたりとかこれが正しいとかって押し付けてみたりとかするんじゃないのかなって私は思ったりする。
まあ今日の話にね戻すと、祝福されるのは神様が決める、
うん、
祝福されてるかどうか気づいてるか気づいてないか、でも誰にだって求める権利あるからね、うん、だからマリアのお話にしても純粋にイエス様の話を聞きたかったっていうのもあるし、この次男にしても、まあ、理由はどうであれ動機はどうであれね、やっぱり純粋に父親の元に帰ろうっていう気持ちがあったっていうのは、そこはやっぱり他の人が裁いちゃいけない部分だし、うん、と思いました。
もう大きいよね、そこ
が。でないと、どんどん話がどっか行っちゃうから、一回と。
今の、素晴らしい。
気づくって大きいよね。
はい。はい、いいですか、おかげ
は。はい、着。はい、
じゃあ最後に一言お祈りお願いします。
はい、天のお父様、今日こうしてまた、兄弟姉妹と共に、聖書バイブルを読み分析、お互いにいろんな、違った角度から、感じることを共有できたことに感謝します。私たちに日々、与えてくださっている恵み、それから祝福に感謝します。私たちは見えてない部分が多いですけれども、あなたは常に私たちに愛情を持って接してくださり、そして忍耐を持って私たちにを導いてくださることに感謝します。これからもこの、教会を祝福してください。尊き主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。